こんにちは、ハルトです。ナイナーアトリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。料理沖縄物語は、首里生まれのジャーナリスト、コラクザホコーが、戦前から戦後にかけての沖縄の食と暮らしを記憶に基づいて綴った食文化エッセイである、ラフテ、ティービチ、ジューシー、アンダギーといった料理を並べるだけでなく、それらがどの季節にどの儀礼で、誰の手によって整えられてきたかを語る。したがって本書の関心は、レシピの再現そのものよりも、一皿の背後にある家族地域祭祀交易、そして生活の知恵にある。亜熱帯の環境、豚を余さず用いる食習慣、本土や大陸との異なる文化的接点も味の成立条件として描かれる。幼少期の感覚的な記憶と新聞記者としての観察眼が交わる文章は口臭に閉じない。戦前の貧しさや戦争による断絶にも触れながら、食べることが沖縄の社会史を読み解く入り口になることを示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、季節行事の料理から見える食事と共同体の結びつき。本書で料理は日常の献立である以前に、コロニと人生儀礼を支える社会的な営みとして現れる。当地のジューシー、正月の納豆味噌、3月3日の女性たちの節句に用意される重箱料理、清明祭で墓前に並ぶ料理、祝いの席のアンダギー、延べ送りの一種、白飯など、食べ物は場面ごとに異なる意味を担う。ここで重要なのは、料理名の珍しさではなく、何をいつ食べるかが家族や親族の時間を整えていた点である。祝い、祖先雇用、死者の見送りという異なる局面に食が関わることで、個人の生は共同体の記憶の中に位置づけられる。現代の沖縄料理紹介では代表的なヒッピンが独立して扱われがちだが、本書は料理を行事から切り離さない。そのため読者は、重箱や汁物を単なる郷土料理としてではなく、人々の関係を保つ手段として理解できる。また料理を整える作業の多くを女性たちが担ってきたことへの視線も一貫しており、家庭内の労働が文化の継承を支えた事実を具体的に浮かび上がらせる。次に、豚の脂と手間の技法が示す。沖縄料理の実用的な味覚、コアゾーの記述は、沖縄料理の味を南国らしい軽さとして単純化しない豚肉。とりわけ脂の旨味を生かすこと、時間をかけて下ごしらえすること、保存も視野に入れて味を組み立てることが食文化の核として見えてくる。例えば油味噌アンダンスーは、豚肉と油、味噌を組み合わせる常備菜として語られ、白飯を支える濃厚さと保存性を併せ持つ。これは限られた食材を無駄にせず、日々の食事を豊かにする生活技術でもある。沖縄そばについても、戦前には国灰から得た灰汁を用いて麺を打ったという記憶が示され、現代に一般的な乾水仕様の麺との違いが意識される。こうした細部は、伝統を固定的な正解として高めるためではない。素材、燃料、水、家庭の道具といった条件が変われば、料理の味や作り方も変化することを伝えるためである。本書は、ラフテーや山陽人なども含め、手間の多い調理を生活の合理性と結びつけて捉える。読者は沖縄料理を名物の一覧ではなく、油発酵、煮込み、保存を駆使した実践的な食の体系として読み直せる。さらに、亜熱帯の環境と交易史を食材の背景として読む視点、料理沖縄物語の特色は、料理の由来を沖縄固有の風物へ閉じ込めず、自然環境と外部世界との往来の中で捉える点にある。亜熱帯の気候は入手できる植物、保存の必要、調理の工夫に影響し、豚を常食する習慣は肉の利用法や祝いの料理の形にも深く関わる。また沖縄は歴史的に海を介して多様な地域と接してきたため、食にも本土とは異なる材料や技法の重なりがある。本書は学術的な通史ではないが、料理の背景を語ることで食卓が地理と歴史の接点であることを理解させる。月桃の香りやサトウキビの記憶のような感覚的な要素も、この視点では単なる情緒的な描写にとどまらない。それらは土地の食性と生活の近さを示す証言になる。例えば、料理を包む葉、甘みの素材、肉を食べる方法は気候に適応した選択であると同時に、流通や文化交流によって形作られてきた。本土の料理を基準にして沖縄料理を変わったものと見るのではなく、異なる条件から生まれた整合的な食文化として見ること。本書はこの視点の転換を促し、地域料理を理解する際に環境史と交易史が欠かせないことを穏やかに示している。そして、戦前の首里の記憶と戦後の変化を一皿の際からたどる。本書は階級的な食エッセイでありながら、失われた昔を無条件に美化する書物ではない。著者の幼少期の食の記憶には、家で作られた料理、家族の手つき、町の匂いが刻まれている一方、戦前の生活にあった貧しさや戦争がもたらした深い断絶も背景に置かれる。戦後には食材の入手法、家庭で料理を作る頻度、店で提供される料理の味が変わり、同じ名称の料理でも中身は一様ではなくなる。ラフテーについて、 現在広く知られる味が料理店での工夫とも関係するという話は、伝統料理が変化しながら定着する過程を考えさせる。沖縄そばの製法をめぐる記述も、戦前と戦後の差を味覚の問題として可視化する例である。こうした比較はどちらが本物かを単純に裁定するためのものではない。社会の条件が変われば家庭料理も外食文化も変わるという事実を認めた上で、何が受け継がれ何が置き換わったのかを問うための視点である。読者は食文化を普遍の民族資料としてではなく、戦争、移動、商業化、生活様式の変動を受ける生きた文化として理解できる。最後にぬちぐすいに集約される。使用と記憶としての食の意味、沖縄の言葉で命の薬いった寛意を持つぬちぐすいは、本書を読む際の有効な鍵になる。ただし、この言葉を長寿のための栄養知識だけに還元するのは狭い理解である。小波沢が描く食の使用は、豚肉のような力強い食材、野菜や汁物、日常の常備菜といった具体的な食べ方に宿る。同時にそれは、母や家の女性たちの手仕事、節句の準備、故郷の匂い、懐かしい味に呼び起こされる記憶とも結びついている。食事は体を養うが、離れた土地に暮らす人にとっては、失われた場所とのつながりを回復する働きも持つ。本書では、変わり果てた戦後の那覇で、月桃の葉に包まれた葛藤が過去の感覚を呼び起こすといった趣旨のエピソードが印象的である。味覚や香りは抽象的な郷土意識よりも直接的に記憶へ届くからだ。この点で本書は健康食として沖縄料理を称賛する案内書とは異なる。何を食べるかだけでなく、誰と食べ、どんな手間と記憶を受け取るのかまで含めて、食が人を支えるという広い意味でのぬちぐすいを考えさせる。結論として、本書は沖縄料理に関心のある読者はもちろん、旅行前に食の背景を知りたい人、地域文化を生活史から学びたい人、戦前戦後の沖縄を詩意の視点で捉えたい人に適している。実用的な料理本ではないため、分量や手順を求める読者には補助的な資料が必要になる。しかし、アンダンスのような常備菜、国灰を用いたそば、行事の重箱や墓前の造形といった記述は、現地の料理を味わう際の観察力を確かに深める。料理店で一品を注文した時、それが家庭の仕事、豚の利用、季節の儀礼、戦後の変化とどうつながるかを想像できるようになるからである。同種の沖縄料理ガイドやレシピ集と比べた際の際立ち方は、著者自身の記憶と記者的な視線が重なっている点にある。料理を観光資源や健康法として平板に紹介せず、喜びと老苦、豊かさと貧しさ、継承と変容を同じ食卓に置く。そのため、本書は古い沖縄を懐かしむためだけの本ではない。食文化が環境、家族、歴史、言葉の積み重ねによって成立することを具体的に考えるための、読み返す価値のある食のエッセイである。ご支援いただける場合は、小波沢歩行ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。